ストーリー、人生の転機と成功への鍵。マイストーリーのお時間となりました。今日のお客様 NGN、 皆様おなじみですね、 NGN のダイレクターオブセールス&マーケティング、早川治さんです。早川さん、ようこそ。
ようこそ。
こんにちは。アロハ。
早川さんは東京港区のお生まれ、1970年に慶応義塾大学法学部法律学科をご卒業、78年オーブンハワイ出向社員としてハワイにいらっしゃいました。おなじみのあのアロハストリートを創刊なさいました。その後92年一時日本に帰国なさいまして、94年にハワイ観光局入局、またハワイにいらっしゃいました。それからはずっとハワイということなんですが、その間にウクレレ専門店を設立なさったり、観光局で本当に現在のハワイの観光産業に大きく寄与するお仕事をたくさんなさってこられました。2002年から NGN でご活躍です。他にもハワイ安全連絡協議会、ハワイ三田会、連邦学園、日本クラブなどで会長や理事などを務めていらっしゃいます。ご活躍ですね、G。
そうですよね。もう本当に生粋の江戸っ子なんだってね。あの三田です。港区の三田ですよね。
はい、そうです。
三田はというと慶応ですよね。
そうですね。
はい、その近くですか、ご自宅っていう生まれたところは。
そうですね。うちは慶応の女子高校。女子校からテニスボールが飛んでくるぐらいの距離。
テニスボールが家に飛んでくる。はい、すごいね。でキャーという若い子も来るわけね。
そうです
ね。それはいいな。でお父様はどんなことをやられてたんですか。
父はやはり慶応を卒業して法学部を卒業したんですが、メーカーのサラリーマンをしばらくやって、まあ、最後は営業の部長をしておりました。であと引退してからちょっと中国の方の貿易とかをやってたんですけれど、まああと三田にその自宅があって、そこがレンタルしてるので、その辺でなんとか暮らせてたんだと思いますけど。
地主さんですね。
ねえ、もう大学、高校大学ってのはもう慶応しか頭にない。
僕は小学校から慶応なんです。
あ、幼稚園じゃなくて小学校からずっと。
幼稚園からです。
幼稚園から。
はい。
うわ。
それが本物です。
本物の慶応。
慶応ボーイ。
ボーイ。今最近慶応ボーイってもなかなか言わないのかもしれないね。ちゃうのかな。
もうボーイがいないんじゃないですか
ね。慶応そういったことで三田会の会長さんもなさって
そうやってらっしゃるんですね。三田会の会長も3年間やったんですか。
はい、やりました。
まあ両家のお嬢さん、それからね、やっぱりいろんな方がいらっしゃるだろうから、うん、まとめるのも大変だったでしょ、この三田会っていうのも。
まあすごい人もいましたけどね。
そうですか。なんかいろいろ聞いてます。
はい。
それから、ご兄弟は、
私は妹が一人、6歳下の妹が一人います。はい。それで
彼女、今どちらの？
今、ロサンゼルスに住んでいます。はい。
ロサンゼルスに何年ぐらいお住まいなんですか？
ロサンゼルスはまだ5、6年だと思います。
30年とか？
その前はずっと、シアトルに住んでました。
あ、そっかそっか。それとで、ね、はい、海外が、アメリカが30年。
そうですね。僕が、日本飛び出してからそれを真似してやったみたいですね、コピーキャットで。
じゃあお兄ちゃんが行っちゃうって言ったもんで、私も
そうみたいです、
っていう感じですか。
はい。
じゃあお二人とももう日本に帰らないから、
まあ日本に帰らないっていうか、日本とアメリカを行き来したいという、うん、そういう形ですね。
今66歳ですよね。
はい。
もう働き盛りですよね、66歳。
ソシアセキュリティをもらい始めました。メディケアと。
あ、で法学部の大学生、まあ、慶応のね、素晴らしい人は大体その、まあ、法学部関係に行くから大会社に入るかっていうことなのに、なんでここでオーブンさんにわざわざ入りましたんですか。
そうですね、そこなんですけど、私小学校の時から 小児喘息を持ってまして、ずっと日本にいる間はその発作の恐怖に怯えながら生活をしてたんです。それで大学3年の時に最後なんでちょっとアメリカを旅行してみたいということで、うん、当時流行っていた、バックパッカーをしまして、アメリカ本土をグレーハウンドのバスで1ヶ月ぐらい巡りまして、その1ヶ月間ホテルに泊まらないというすごい全部夜行バスで行ったという、そういう生活をしてました。
でそれだってそれ喘息だから大丈夫なんですか？
いや、その時は大丈夫でした、ね、もちろんこういうスプレーの薬を持って、
大変なんでしょ、喘息もう息が詰まっちゃってね、
苦しいですよ、
ね、苦しいでしょ。
それで1ヶ月旅行して最後の2ヶ月間ハワイに語学留学をしたんです、
うん、
今HPU になってる、ハワイロアカレッジという、
ね、
ところで2ヶ月間、ね、留学しまして、うん、はい、
その時は大丈夫だった。
ハワイに来て驚いたのが、それまでは息苦しかったのが一切消えてなかった、亡くなってしまって、それで本当に喘息が治ったのかと、体の調子が良くなって、でその2ヶ月間滞在している間に、もう僕が住むとこは世界中ここしかないんじゃないかなと思ったんですよね。
苦しい喘息からもう一切解放されたんですか、
ね、はい。
メインランドにいるときは、喘息が少しあったわけです。
そうですね、スプレーを持ちながらやってましたけど、はい。
何なんですかね、結局は。
多分花粉症のひどいものじゃない かなと思うんですけど、本当に息苦しくなると病お医者さんのところに行って点滴を打ってっていうような、そういうことを毎週のようにやってましたから。
喘息本当に苦しいんですよね。でも、はい、その旅の最後にね、ハワイに寄らなかったら分かんないんですよね。
分かんないですね。
すごい。
で
それとなにオーブンハワイとどこがつながるわけ？
そこですね。それはですね、実はハワイに来るにはどうしたらいいかと、まあ当然ね、
ハワイに来たら喘息がなくなったんだから、
そう、
どうやったらハワイに来ようと思ったわけ。
それでハワイに来る方法をいろいろ試行錯誤しまして、
なるほど、
まずやっぱ働かなくちゃいけないですよね。
なるほど。
働くにはビザがいる。でビザを取るにはやっぱり日本の会社がいいということで、
なるほど、
ハワイにある日本の支店がある日本の会社を、東洋経済っていう、
ああります、ね、
その海外進出企業一覧という本が
ありますよ、
ね、7000円ぐらいする本なんですけど、
うん、
高いから買えないから本屋行って立ち読みをしてでメモを取って、
うん、
それでオーブン印刷を探しまして、
は
あ、
オーブン印刷に入ると、
はい、
ハワイに来れると思ったわけだ。
そうです、まあ、要するに従業員の数も少ないし、まあ、確率を上げようと思って。
オーブンは悪いけど、私は実際はでも言えないでしょ。私は喘息を治すためにオーブンに入りますなんて言えないじゃない
です か。それは理由では言わなかったですけれど、ハワイに行きたいから雇ってくれという、
ということを、
まあ、社長に直談判に行ったんです。募集をしてなかったんですよね。全然従業員募集してないところにノックして入ってって、
すごい行動力。
で私は何を訴えたんですか。そういうことを言わずに、じゃあ私はこれだけ、
いや、もうとにかくハワイに行きたい、
はい、
それですよね。やっぱり広告とか、はい、そういうデザイン関係好きだったんで、うん、まあ、印刷会社ですから結構近いですよね、
うん、
だからそのことももちろん話しましたけれど、やっぱり和田さんだから雇ってくれたんだなと思いますね。
本当、和田さんはじゃあもう
本当に
太っ腹ですよね。
太っ腹ですね。
でその和田さんにお答えしたの、したわけ、した、頑張った、
もう一生懸命頑張りました。
そこで結びついたんだ。慶応は出たけども喘息を治したいためにハワイに来たいと、ハワイに来るにはオーブンハワイが、
なるほど、まずハワイがあったわけです ね。
そうです。
その辺の時の給料っておいくらぐらいしたの？
まだ思います。1ヶ月640ドル。
640ドルって
最初にもらった給料は640ドル。
はあ。G の最初いくらでした？
俺はね、
僕と10年ぐらい違うから
思ったよ。ちょっとあったけど。で、その時のいわゆる、まあ、78年の家賃っていうのはどれぐらいでした？
僕はシェアしてたんですけど、友達と2人で、2ベッド借りて350ドルです。
うん、
ペンサコーラにあるコントでしたね。
あ、そう
それで僕が150ドル出して、もう一人が200ドル出して。
そう。腰重かったんだ
よ、ね。僕はあのフリーウェイ側のうるさい部屋に寝てましたから。
そうな。それで、やっぱり全然喘息なし。
なしです。
よかったですね。そこで、いろんなことをされて、一旦、はい、死人命令が出るわけ。
そうなんです。あの、日本、あの、オーブン印刷は日本に、あの、子会社があって、それはあの、PR をやる、PR 会社だったんですけど、ニッチインターナショナルっていう会社があったんですけど、そこの社長をやるように言われて、
うん、
それで、あの、海外の PR をやってたので、英語のアニュアルリポートとか作ってたんで、僕の英語を買われたんだと思うんですけど、うん、それで日本に転勤命令が。
逆にね。
はい。
そこで頑張られて、
はい、
一応そういう日チインターナショナルに変えたんですけども、はい、再びやっぱりどうしてもそう、ね、もうまた喘息が出てきたんですか。
出ました。
ああ、やっぱりもうそういうとこじゃないと、またやっぱり喘息なんだよね、ハワイ行こうよと。
そうですね、やっぱりあの体が悪いとどうしても考え方も
落ち込みますよね、
ネガティブになってくるんで、とりあえず帰ってみようと思って。
あ、でやめて、
はい、
あのオーブン車じゃないですからね、オーブン、うん、ハワイ、オーブンね、
そうですね、
まあ、その点はやめてもなんとか、
うん、まあ、あのハワイ狭いですから、うん、まあ、要するに自分がどうして戻ってきたいかだとか、うん、またハワイに来て何をしたいかだとか、でまた機会があれば一緒にぜひやりたいっていうようなその話をして辞めさせていただきました。
なるほどね。それよくその観光局、ね、ハワイ観光局が入られましたね、うん、
そうですね、ちょうどその時あの局長がトム坂田さんで、局長になられたばっかりだったんですよね、はい、それで日本に力を入れるということ で僕に白羽の矢を立てていただいて、
はい、
だけどその当時永住権なんて取れないでしょ。
その時は、僕がですね90年だったと思うんですけど、あの永住権取ったんです。その時は先着順永住権という、
これがまたね
聞いたことあるけど、
ね、うん、
伝説になってますね。
もうあれかと思ったよね抽選で当たって、それもすごいなと思った、
うん、
抽選の前で先着順、
うん、
そうです。先着順永住権って2年間やったんですけど、
幻の永住権、
はい、で1年目はあの僕出さなかったんですけど、2年目に出したんですけど、1年目はあの、うちは取らなかったんですけど、2年目に、うちの印刷会社の得意先で弁護士さんが、その永住権を取る弁護士さんがいて、うん、その永住権の弁護士さんから情報をもらって、でその年は無制限にあの申し込み書出していいって言われたんです
あ、申し込み書ね、
で先着順だから
何人ぐらい取ったんですかね。
うちの会社から2人申し込んで2人とも取りました。
うわ
ー、で印刷会社だったんで、その申し込み書を700通ずつ印刷して、
でも何月何日からスタートでしょそれ前だったらダメです。そこに合うように持って
そう、そうです。だからあの弁護士さんがその手紙の束を持ってあのロサンゼルスとかシカゴとかいろんなところを巡りながらポストに入れてった。で最後にワシントン DC 行って、あの大きなねゴミ箱があるらしいんですけどね、そこにこうやって投げたって言って、うん、
まあいい時代だよな。
だけどやっぱり情報って大事ですよね。そういった情報を手に入れ、ね、いい弁護士さんが、ね、まあ、自ら投函してくれて、
それで、うん、永住権をもらって、はい、仕事に励んで喘息もなく、
はい、
日本のその、まあ、いわゆる方々を呼ぶために頑張られたんですよね。
そうですね。
どんなことされたんですかね。
ね、ハワイ観光局の時にやっぱりその日本に力を入れるということで、旅行代理店との連携を非常に重要視したんですよね。それで、まあ、今いろんなあの駅張りのポスターとかやってますけれど、その時は全予算をですね旅行代理店のパンフレットに続き込んだんです。
お、大胆。
はい、それでページ数と部数を増やしてもらいまして、
うん、
でまあ、大手ですよね。だから近鉄、JTB、もう関西2社と東京2社かな。それで、予算全部使っちゃいました、ね。でもね、その代わり96年97年だったんですけど、
うん、
2年間連続して200万人超え、
100万人、
うん、やりました。
今年は150万人ぐらいだから、その頃はすごかったんですね。
すごかったですね。
なんでなんですかそれ。
まあ、あの一番大きな理由っていうのは中国とか他の競合ディスティネーションがまだ整備されてなかったということだと思いますね。だからもうハワイしか行き先がなかったということもありますけど、
いやいや、早川さんが頑張ったからね、特別ボーナスでもらったんじゃないの。
いや、出ないやって出ないです。
200万人超えたんだ、
でもあのホノルルエアポートで200万人目の家族にこうやって礼をかけたりとかしました。あ、いい思い出です。
いや、やっぱりすごいお手柄ですよね、今の観光業にとって。すごい。その他にもあの新しいことずいぶん始められましたよね。
そうですね、ちょうどまだインターネットが出始めた頃だったんで、あの日本語のホームページを、ハワイの日本語のホームページを初めて作りました。
わ、
その頃はまだ日本語を打てないから日本語の文字を全部画像にして貼ってくるんです。
うわ。
まあ、ホームページって知らない人がいっぱいいたんです
か。知りましたね、知ら
ない。何ホームページって。
すごい。
それまではもうモデム通信が主流でしたからね。
そうだね。
あの電話機につけてピーとか言って
遅い遅いにしたよね。遅いです。はい。
My Story Hosted by Hiroko and Hawaji。
今日のマイストーリーは NGN のダイレクターオブセールス&マーケティング早川修さんをお招きしています。
はい、では後半大体5分ぐらいでですね、現在の仕事 NGN のホテルチャンネルへのあるとかですね、はい、まあ、NGN に関する話と、まあ、いろいろキャンペーンもあるでしょうからお話しいただけますか。はい、
そうですね、僕はハワイに来て40数年なんですけど、あのずっと日本人に対するマーケティングの仕事をやってきてます。まあ、広告であったりとか、あの PR だったりとかしてるんですけど、そういう意味では自分の一貫して同じ種類の仕事をしてきてるんですよね。で、なぜ NGN に入ったかっていうと、それまではずっと雑誌媒体、紙媒体なんですけど、うん、で NGN はテレビですので電波媒体ですよね。いろいろその経営とかを見ていて、あの電波媒体のやっぱりその効率の良さとかリスクの少なさとか、その辺を鑑みて NGN に決めたんですけどね。で、ただ、うん、はい、
ホテルチャンネルの仕事はどうですか。
ちょうどね、僕が入った年にホテルチャンネルを NGN が他の会社から買い取ったんですよ、
うん、
それで僕がホテルチャンネルの担当になりまして、うん、で日本人に日本のニュースを見せると。でその頃はお相撲とか巨人戦とかいろいろテレビでやってたんですけどね。
やってた。
ということは、はい、毎日、まあ、6000人とか7000人とか入られる、日本から入られる方の、はい、まあ、泊まるホテルは全部押さえてあって、
はい、
そこに全部そのそういう CM が入るんですか。
そうです、ホテルの室内テレビに、うん、あのオーシャニックケーブルと、
あ、オーシャニックケーブル、はい、
オーシャニックケーブルと協力して日本のニュースを流した。
そうするとホテルに入ってそこのチャンネルを押すと、あのやると24時間その流れてるんですか。
そうです、日本語のニュースをあの2時間に1回繰り返して2時間のループで流してますから。
これは効率いいですよね、日本の観光客の方に、ね、伝えるには、
うん、そうですね。ハワイにはね、ハワイの情報はいっぱい溢れてるんですけど、うん、日本の情報ってあんまりないんですよ。
あ、そうか、ハワイの情報はあるけども日本の情報はない。
ないですね。あ、まあ、日刊さんと K2 と NGN ってぐらいじゃないですか。あ、キクテリウムです。だからそういう意味ではすごいユニークだったし、あの、まあ、将来的にはメディアとしていいんじゃないかな
と。うん、はい、NGN の1と3のちょっとなんか役割みたいな。
そうですね、あの NGNっていうのはあのドクターデニス小川が設立したんですけど、あの設立した理由っていうのはやはり日系人に対するリスペクトが一番の、うん、あの要因なんですよね。それでその日系人のハワイでのリスペクトを、まあ、2世3世4世5世どんどん伝えていきたいということで NGN を始めたということ。私もそれに非常に共感しまして、まあ、ハワイにお世話になってますからぜひ協力したいということで始めたんですけど、で今あのご存知のように日本のテレビっていろんなソースで見られますけど、 NGN は全部あの英語のサブタイトルを入れてるんですね。
なるほど。
ですから、あれ大変ですよね、はい、
すごく時間もお金もかかるし、番組も日本から買うのでお金がかかるんですけど、でもやっぱりそのご夫婦で 日本語と英語で両方で見ていただけるということを大事に考えてやってます。
そうですね、日系の方だからね、はい、日本語はちょっと少しわからなくてもね、
そうですね、
そういうことの文化を、まあ、の理解いただくには、そのいろんなことの英訳がないとね、それをやってらっしゃるわけです ね。
あとすごくいい語学の勉強になりますよね。僕英語は NGN で結構覚えます、うん、
それから5つのハワイ姉妹都市の紹介番組
です、はい、でこれがですね、ジョージ有吉さんが始めたあのプログラムなんですけど、愛媛、沖縄、広島、あと北海道と
5つ、
でそこ あのローカルの番組を NGN で放送してるんです。
あ、
その地方都市のローカル番組、
番組をね、
はい、
あ、なるほどね、
でその都市を紹介するということで今やっていまして、週5つの都市を毎日変えてやってます。
それから日系人移民を大切にしたいということがあって、なんか今度キャンペーンをされるんですか、はい、なんか
うちはあのニップジジーというあの昔のハワイ報知、ハワイ報知じゃないです、すみません、ハワイタイムスですね、うん、ハワイタイムスのアーカイブの写真3万5000枚ぐらい持っていまして、それを使って、まあ、今度あの10月29日から日本で、国立歴史民族博物館というところ
で、どこでなんですかこれは、
これは成田のそばの桜というところ
、桜、ああ成田へ行かれたら行っていただ
き
た
い、はい、ぜひ
1ヶ月間ぐらい、
そうですね、10月29日から12月26日まで、やってみますので、今まで見たことない写真とかいろんな面白い資料がありますので、ぜひ行っていただ
きたい。タイトルがハワイ日本人移民の150年と憧れの島の成り立ちなんですよね。ぜひ、
そうですね、国立の博物館なので、あのすごいしっかりした展示になっていると思います。
はい、じゃあ NGN の話はこれくらいで、もっと何かありますか？
そうですね、これから何をしたいかということですか、
ね、いやいや、NGN の話はこれで、
NGN の話を言う
か、元に戻って、
はい、
ぜひ早川さんのこれからの、まあ例えばその前に、まあ一応いろいろないんでね、成功されたんですけども、今から振り返ってみて、成功へのまあ鍵とかね、ああいう時にああいう決断をしたからよかったな、うん、まあ一つはあれでしょうね、
そうですね、僕は最初サラリーマンで、その後駐在員でハワイに滞在してましたんですけど、やはりいつか帰任しなくちゃいけない、日本に呼び戻されるだろうっていう、うん、そういう不安がいつもつきまとうわけですね。なるほど。それでまあ永住権その後取ったんですけど、永住権取ってもやっぱり雇われてるとどうしても移動とかありますよね、でだからどうしても永住権取った後ハワイの会社に入って、うん、で要するに住むところを決めてしまえば、うん、あとはいろんな計画が立てられるじゃないですか、
うん、ってことはまず自分の住むところを含めてやりたいことをやると決める。
そうですね、僕の場合住むところだったんですね。
住むところ、
衣食住のうちの住むですね、やっぱりね、うん、それをハワイに決めたというのが一番大きなことで、それが決まったからその次のことが考えられるようになった。やっぱり自分の体のことが一番大きかったんですけど、やっぱりその住んでいるところが安定してれば不安がなくなるんですね。
なるほどね。じゃあまずハワイに行くという、ハワイに住むというのはまず第一の目的で、はい、それを一番最初にとまく他のことを全部射精してそこをやり遂げたと、
一番最初に目的作ってその目的を達成しちゃった、そこだったんですね、
それがまずキーだった。そうですね、皆さんも私はこういうことをやりたいと思った時に、まあ、あれもあるこれもあるこういうことをやろうということではなくて、一番全部取っちゃって本当にやりたいことをまず人生の早いうちにやり遂げると、これがキーです。そうです
ね、僕はオープン印刷に入った時はその最初ハワイ行くまでの何年間もう会社の人中に僕はハワイ行くって言い触れ回って
たんですよ。みんなに言い触れることも必要だと、はい、
そうですね、そうすると自然にそうなってくる。
最初はバカになっていったのなんとなくハワイ、あ 早川っていうふうになったんですかね。
ハワイイコール早川になって
たから。
ああ、そうなんだ。いいお話。なるほどね。ゴールが分かんなかったらどうしていいか分かんない。
そうなんだ。
だそれが一番僕自分の人生だから一番努力した時期じゃないかなと思いますけどね。
じゃあそういう意味では人生は前半戦から面白い。
そうです。
どっかで後半戦が面白いとなるけど延長戦もあるけど、やっぱり人生は前半から面白くなきゃいけないという、
それが一番いいと思います。
後半の部の、ゴールとか目標はあるんですか？
あるんですか？
そうですね、僕高校1年生の時からアメリカの音楽ブルーグラスっていうのをやってまして、ブルーグラスでマンドリンを弾いてたんですけど、で本当日本にもバンドがあってハワイにもバンドを作ってるんですけど、まあもし引退できたらばそのバンドでミュージシャンをやりたいなと。
あ、素敵、はい、
ミュージシャン、
ミュージシャン、いろんなところに出て、演奏したいなと思
って。マンドリンでしかないんですか？他の
ことは全員楽器が違うんです。だバンジョー、バイオリン、ベース、ギター、マンドリン、この5つ違う楽器でやるのがブルーグラスっていうスタイルなんです。
ブルーグラスってもともとはどういった音楽なんですか？
アメリカのアパラチアン地方のマウンテンミュージックが元になっていて、でバンジョーを使うようになったのは、戦後なんですよ。1945年ぐらいからなんですけど、結構新しい音楽なんですけどね。すごく軽やかで楽しいリズム感のある音楽なんですけど、はい、歌詞をよく読むとすごくね寂しい、悲しい、そのギャップがすごい面白くてハマってます、
はい、ぜひ聴いてみたいですね。
ぜひ、また機会があれば。はい、
じゃあバンドを作りて、
はい、
まあいいか、自分ハワイ住んでるんだから、あとはもうそんなにお金がなくても、どんどん、お金稼げなくてもいいと。
やっぱり健康に長生き、家族一緒にいられるってのはいいんじゃないかなと思いますね。
やっぱりご家族もお父さんを見習ってミュージシャンになりたいというわけではないですか？
いや、僕あんまりいい息子じゃなかったです。すぐ飛び出しちゃいましたから寂しかったと思います。はい、
いい息子じゃなかったけれども、いい息子さんとお嬢さんに恵まれてますね。
ありがとうございます。もう家内がしっかり面倒見てくれてたんで、いい子供たちになりました。
じゃあ全て叶ってますね。病気も治るし、ね、ハワイに住めたし、いい家族にも恵まれた。
そうですね、振り返ってみたらば、もう100点満点じゃないですか。
ですよ ね、その間にいろいろご苦労もあったと思うけど、そこに向かって努力なさったってことなんでしょうね。
はい、本当にハワイって我々は生活してると、
はい、
本当に環境がいいっていうのはね当たり前と思ってるけども、本当にこういう意味でね、やっぱりそのいろいろ辛いところを克服されて、特にまあそういう意味では、大変だった時期を含めてここに来られて、じゃあまあお墓もここで買ってずっと永住されるとい
いですね。
それですかね。それでミュージシャンやりながら。
そうですね、ミュージシャンがやりたいですね。
なんか素敵な人生ですね。
やっぱり慶応ボーイってそういう風になっちゃうんですかね。
いやいや、
羨ましい限りですね。
ゴルフ下手ですよ。
そうですか、ゴルフ下手なんですか。
じゃあ G と勝負してください、近道。はい、マイストーリー、今日のお客様は NGN ダイレクターオブセールス&マーケティング早川治さんでした。早川さん、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。